毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社外人事部長の長谷川充です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お相手を務めます私は土屋純子です。さあ始まりました、人事のお悩みまるっと解決ラジオです。長谷川さん、はい、新年度に入りましたね。
そうですね、
はい、4月1日からの配信分となっておりますが、はい、フレッシャーズたちを街で見かける季節になってきましたね。
そうですね、
ま
あ、やっぱりこの4月1日っていうのは、うん、まあ、私も前職で新卒採用して、はい、新卒社員として迎え入れて、まあ、初めて入社式、新卒のですね、っていうのをやったのが、まあ、人事のキャリアのスタートあたりでありましたんでね、まあ、懐かしく思いますけどね、
いろいろなことを思い出されるね、シーズンじゃないかなと思います、はい、人事部の方からしたらめちゃくちゃ忙しい時期ですよね、
はい、もうこの時期は忙しいですね。
ですよね、はい、長谷川さんご自身は本年度どんな年度にしていきたいとお考えですか。
はい、本年度はですね、まあ、去年もいろいろな仕込みをして、はい、まあ、新しいことをやり始めたりとかしたっていうのもあるんですけども、まあ、今年はやっぱりそれの今年は継続しながらですね、形にしていく、まあ、伸ばしていくっていう、そういうところの、事業をですね、発展させていくっていうところの年にしていきたいというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。それでは新年度を迎えての第1回目の配信となりますね。今回のテーマはどんなテーマになりますでしょうか。
はい、今回はですね、人材育成での偽 OJT をやめなさいっていうテーマでいきたいと思います。
はい、偽 OJT ですか。
そうですね、まあ、ちょっとキャッチーな言葉にしましたけども、
これ、まあ、はい、どういうことなんですか。
これですね、まあ、よく中小企業あるあるではあるんですけども、はい、まあ、入社してですね、新入社員が入社して、まあ、現場に配属されました。で、現場に配属されて先輩とか上司がですね、教えるで、教えながら、新入社員はそれを見て覚えるという、まあ、これをですね、例えば OJT というふうに言ってしまうと、まあ、私的には、これは別に意図的に OJT をしているわけではなくて、まあ、今までの慣習のような形で、まあ、先輩上司につけて、見て覚えるような、そんな形なので、私はまあ、これを偽 OJT というふうに、ちょっと言い切ってる感じですね。
そうなんですね、
はい、
では偽 OJT じゃない、まあ、いわゆる本物の OJT になるんでしょうかね、はい、それはどういったことなんでしょうか。
はい、まあ、本物の OJT というのはやはりオンザジョブトレーニングなので、まあ、現場に配属されて、まあ、現場でいろいろ学びながら吸収していくと、技術なりとか知識なりとか経験を積んでいくというところがあるんですけども、それをやはり意図的に行っていくっていうのがとても大事 で、特にやっぱりこう今の若い人たちと言われる人たちは、まあ、もちろんみんながみんなではないんですけども、じゃあ見て覚えなさいって言われてもなかなか覚えないと、身につけようとしないと、いうような状況もあるので、そういったところもですね、鑑みながら、いや、どうやって主体的に動かない人たちを動かすようにするのか、そして、まあ、早くこう技術なりとか知識なりとか、経験を積んでいくようにして、戦力化していく。それをですね、こうなるべくならこう早く 短期間というかですね、まあ、今まで3年ぐらいかかってたものを半年とか3ヶ月である程度やっぱり身につけていくような段階を踏むような、それがまあ本来の OJT なんじゃないかなというふうに考えています。
本来、まあ、1年なり3年ぐらいかかっていた、はい、まあ、そういう教育を、まあ、例えば3ヶ月なり半年なりっていうことですよね。
そうですね。
そうなると大切になってくるのはどんなことなんでしょうか。
はい、ポイントはですね、その学ぶ側、新入社員側に、主体性を発揮させるっていうところが、まあ、ポイントになりまして、 で、まあ、それをどういうふうにするかというと、新入社員の人たちに、まあ、可能な限りもうアウトプットさせていくっていうことですね。まあ、学生の時のように学んでいくっていう、まあ、どちらかというと受け身のような学び方ではなくて、やっぱり仕事なので、実行が伴っていかないと、まあ、自分のものになっていかないっていうところはありますので、まあ、そういう分では主体性を発揮させるために、アウトプットを中心に、OJT を展開するというところですね。
主体性を持ってアウトプッ
はい。
ト。今までやってこなかったような学生上がり、新入社員のね、方たちにとっては、ちょっともしかしたら難しいかもしれないですね。そんな時はどうしたらいいですか？
そんな時はですね、まあ、具体的なちょっとお話をさせていただきますと、じゃあ、アウトプットというものをどういうふうに具体化するかというと、まあ、以前のポッドキャストでもちょっとお話しさせていただいているような、例えば新入社員に、先輩とか上司ついたときに、見て覚える段階を、全部、アウトプットさせるというのは、マニュアル作りをさせるっていうところですね。
いや、以前お話しいただきましたね。私もよく覚えてます。とっても印象的で。新入社員がマニュアル作りをするのって思った
そう
ん
で
ですすけれ
ね。
ど、それが大切なんですね。
そうですね。これは、まあ、学生から社会人になった新卒社員とかであれば、まあ、ある意味、その業務自体も初めて経験することが多いですし、初めての知識も多いわけなので、で、そういうまっさらな、状態の人たちに、先輩とか上司の頭の中にあるものや技術みたいなものを全部記録させていくっていうことが、まあ、一つ、新入社員にとっては学ぶ、まあ、要素が多いっていうところもありますので、とにかく、まあ、アウトプットというマニュアル作りをさせていくっていうところが、まあ、ポイントかなと思いますね。
そうですね。まあ、それによって、偽 OJT ではなく、本物の OJT になっていくのでは
そうですね。
ということですね。そうは言っても、なかなかね、まあ、中小企業とか、そういったきちんとした OJT を、なかなか行えないっていう会社もあるかもしれないですね。例えば、長谷川さんの社外人事部長では、どういった会社のサポートなんかもしていらっしゃるんですか？
そうですね。例えば、まあ、この新卒社員として入ってきた場合に、まあ、最初の入社式や、まあ、オフ JT と言われる研修みたいなものも、まあ、構築していくんですけども、それに合わせて現場配属してから、まあ、さっきのマニュアル作りもそうですし、まあ、あとは、メンター制度みたいなものをですね、導入することもあります。このメンター制度というのは、新卒の、例えば今年、まあ、今回入ってきたメンバーに対して、先輩である2年目、3年目の新卒社員とかを、サポートにつけてですね、まあ、上司部下の関係ではない形で、先輩後輩という、どちらかというと、ちょっと緩やかな関係性の中での相談しやすいような先輩をつけて、まあ、いろいろ最初は相談に乗ったりとかしながら、そこを、まあ、3ヶ月、4ヶ月経っていくと定着してくるので、そこから戦力化にぐっと持ち上げていくような、そんな形で、定期的なミーティングをするとかですね、そういうのも導入したりとかしてますね。
メンター制度いいですね。まあ、ちょっと身近な、まあ、お兄ちゃん的存在っていうかね、そういった方に教
そう
えてい
で
た
す
だい
ね。
たら、相談なんかもしやすいかと思います。なので、ちょっとこういうちゃんとした OJT、どのようにしていったらいいんだろうっていうようなことがわからないとか、そういった方は、まあ、長谷川さんのところに一度ご相談なんかもしていただけるといい
まあ
で
そう
す。
ですね。ぜひぜひ。
そういった方、長谷川さんにアクセスするためにはどうしたらいいでしょうか？
当社がですね、LINE 公式アカウントを、がありますので、まあ、これ無料で登録できますので、まあ、そちらの方に、最新の情報だったりとか、当社が何をしているかだったりとか、まあ、定期的な配信も行っておりますので、まあ、新しい情報なんかも、そちらの方で受け取っていただければというふうに思います。
ありがとうございます。長谷川さんについての詳しい情報、この番組の、概要欄にも、リンクを貼っておきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ということで、今回のテーマは、人材育成での偽 OJT をやめなさいというテーマで、長谷川充さんお話しいただきました。今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
社会人事部長。